17番瀬戸口が市長に対して2項目質問をいたします。まず第1項目は耕作放棄地対策についてでございます。今日は今理事長から紹介ありましたように伊佐吉小学校の6年生の13名の皆さんが来ておられますので、耕作放棄地というのをパッと聞かれて分かる方もおられるかと思いますが、もしということでこの言葉のについて簡単に説明をしたいと思います。学校でしたら黒板に先生がさっさっさと書かれるんでしょうけど、耕作放棄地というのは耕す、作る、耕作ですね。それから放棄する、捨てるというか試合を放棄するとかいうんですね。そういう耕作放棄地といういわゆる皆さんのにもお父さんお母さんが田畑を作っている方もあるかと思うんですが、その畑、田んぼ等をですね、あるだけ全部作ればいいんですけど、いろんな条件で便利が悪いとか狭くて今機械等が入りにくいといういろんな状況で作ってないところがあるだろうと思うんですね。それが放置されて草木が茂ってそのままになっていると、それを今耕作放棄地と呼んでおりますが、それをできるだけ皆さん作るように有効に作るようにできるように市長さんに考えてくださいというのが私の今日の質問の趣旨です。そういうつもりでどうぞ聞いてください。ところで耕作放棄地と今捉えてみますと、全国で長崎県が一番多いそうでございます。全高地の 27% が耕作放棄地になっているということですね。そのうち壱岐では約4000ヘクタールのうち 20% 弱がその放棄地としてなっておるということなんですね。そういう状況でございます。ということで私なりにこの 最終的にこうしたらどうですかという意味合いで市長にお願いするわけなんですけど、その前にですね、それと関連することで、なんでこんなに耕作放棄地が発生したかという面から掘り起こして考えていきたいと思います。私なりの意見でございます。4項目、5項目ございますが、まず一番皆さんご存知の通り、ここ十数年前から国の政策として、せっかく田んぼはあるんだけど、米が余ってしょうがないので、米を作らないで、飼料とか大豆とか麦とか作ってくれということも ありました。これも一つの原因かと私は思っております。それから、二項目目としまして、工業化社会になりまして、非常に日本が急成長したなんで、都会で製造業に必要なのでということで、皆さんそれぞれ出ていった関係で、その人手が不足した。それに伴って、それを継ぐ人がいなくなって、本当に農業に従事する人が年取ってしまったということもあるかと思います。それからその後、機械化が発展しまして、機械が出入りするのに、不便なところは自然と残されていくということもあるかと思います。それから実際に作る品目と換金作物ですかね。これに当たるものがないと自然と金の入るものに集中していくということからすると自然と偏ってしまうということですね。そういうことで特にこの4、5項目を挙げましたが、このうちで後々提案することに関連することで利便性の問題とか実際に作る作物の関係で市長に考えていただきたいということで、あと展開していきたいと思います。それでこの 耕作放棄地を解消するために、国もしくは県等でいろいろ施策は講じられております。まあ、端的に言いますと、耕作放棄地を解消して実際にみんなに作ってもらうために補助金をあげますから、それなりになんで頑張ってやってくださいということなんですね。それでまあ大きく分けますと、この国、県の施策として、一番力を入れるっていうか、重点的になっているのが、いわゆる畑、田んぼをですね、貸す人は貸してください。それを借りて作る耕作田を開くという、まあ利用権設定と言っておりますが、借りて耕作地を解消して作物を作るというのに、まあ国県は主に力を入れているようでございます。まあそれがかなわない人については、なんか耕作放棄地を解消するために、ある組織を作った、その組織の人に、依頼して、やればその組織にお金を交付しますよと。大きくはその2点になるかと思います。まあその細部につきましては、借りて営農する場合については、まあ、その経費が、まあ、6万以上かかる場合と、それ以下の場合と、に補助額が、まあ、一例ですが、10あるあたり3万とか、それ以下の場合、それ10万以上かかる場合は5万以上ということ。それから、それに対していろんな機械を使うときは、機械はプラスアルファで補助しますと。それから、その後に作る作物によっても、また、補助もしますと。いう、そういう施策になっているかと思います。概要的には以上でございます。国県のですね。それで、あと、そこで今述べましたように、国県の施策というのは、今申し上げましたように、第1項目を利用権設定した場合、いわゆる5年間、最低5年間、利用権設定した、して解消する場合についてを考えますよということと、それから、その、解消のために作業隊に依頼して作業隊、組織でやってもらったものについてだけ考えますということで、実際、個人で自分でやろうと、自力でやろうというのについては考えられてないわけですね。そういうことで、それに対して、市として何か考えられませんかというのが私の一つのお願いというか考えでございまして、提言でございます。それから、先ほども問題点で挙げましたように、特に利便性の悪い、侵入進出、機械化されたために、利便性が悪いのに、が自然と耕作放棄地と残っている。そのためには、の侵入進出のための道路整備等についても何か特に考えていただけないかと。補助をですね。まあ、それからもう一つは、実際、換金性のある作物、何か作るのを推奨するというかですね。していただけないかと。まあ一例と、今までの何では、まあハウス的施設栽培、メロンとかイチゴとか結構あるんですから、これもある程度皆さんご存知の通り、そう大々的にやれるもんじゃないと。手間も暇もかかるということで、また利便、いいところに何しとるもんだから、自然と制約されると、出るということですね。そういうことで、まあ、提言的にまとめますと、耕作放棄地の解消のために、個人の支援というのを考えてもらえないかと。工場の復帰とか、森林等の整備、営農定着のための作物を支援というのを、考えていただけないかということが、市長への 問でございます。どうぞよろしくお願いします。
瀬戸口議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
17番瀬戸口和幸議員のご質問にお答えをいたします。耕作放棄地の解消対策について3点ございました。今日は先ほど申されますように伊佐小学校の児童の皆さん方が傍聴に見えておりますので、なるべく分かりやすいように答弁申し上げたいと思いますけれども、この問題については少し難しい一般質問の時においでになったなと思っております。さて、まず第1点に入ります前に、壱岐市の耕作放棄地の概要を申し上げたいと思います。壱岐市の有給農地は平成20年度は 99.9 ヘクタールございました。現在、平成21年11月末では 89.5 ヘクタールでございます。これは市の農地流動化奨励事業、あるいは県の振興公社事業等で、前減傾向にございますけれども、全市的に有給地は散在しておりまして、特に主なものとして集団化している農地もございます。例を申し上げますと、カリタイン地区でございます。これは、ただいま県営、補助整備事業として、計画中でございます。柳田の木田田原、初山の梅津新田、こういったところに、集団化した耕作放棄地、有給地が見受けられます。有給化している農地は面積が狭隘なため、あるいは排水不良等が原因と思われますが、畑の有給地につきましても、52.8 ヘクタールございます。そして、これは耕作放棄地、以前は耕作放棄地であったわけでございますけど、今はもうすでに、山林原野化している農地といたしまして、639ヘクタールございます。こういう域の現状でございます。さて、第1点目の、耕作放棄地の解消のための国及び県の支援を受けるには規制が多く、恩恵に預かりがたいと、特に個人が実施可能な市独自の支援策を構築制度化してほしいという、ご質問でございます。耕作放棄地解消のための国の補助事業といたしまして、再生利用緊急対策事業というのがございます。これは要件といたしまして、直径が6センチ以上の灌木が生えていると。2番目には、チェーンソーを用いた伐採が必要である。3番目に、バック法を用い、伐根が必要等の要件でございます。これは、復旧費が10アールあたり6万円以上、10万円未満の経費に対しまして、3万円の補助がございます。さらに、土壌改良資材や営農定着支援といった条件に適合する項目に取り組んだ場合の加算措置もございます。ただし、これは、壱岐が一番取り組んでおりますところの大豆、麦、飼料作物を除外するということでございますので、非常に厳しいかなと思っているところでございます。また、国の基準を満たさないものにつきましては、県の事業として人力による草刈り等軽い作業でいい、2番目には太い根や地下茎の除去がいらない、進行の必要がない、放牧でもよい、などの要件を満たし解消する場合に、有効利用促進事業の名称で、復旧費が、これは県でございますけど、6万円未満の経費に対し、3万円の補助がございます。国、県いずれも実施計画の作成、現地作成が必要でございます。これは現地確認、利用権設定、耕作放棄地の面積把握、復旧前後の写真、再生作業の見積もりといった事務作業に加え、交付決定後の実施にあたっては、3社以上の見積もりを取って業者を選定する。事業実施日程の確認、作業風景の写真、作業日誌の記帳等、さらに事業完了後においても実績報告書の作成、等々が事務処理が必要になります。議員が言われる通り、このように多くの採択要件や制約に縛られるため、個々の農家が取り組みにくく感じることはございます。確かにそれはございますけれども、やはり、公費を使うということでございます。やはり、明確な根拠はなければいけない。そしてまた実績の証拠もなきゃいかんということでございますので、ぜひご理解いただきたいと思いますし、積極的に国県の事業を活用していただきたいと思っております。市も大変厳しい財政状況にございます。 国県の補助事業が存在する中で、市単独の支援策の構築制度化は考えておりません。しかしながら、農業者の皆様には既存の市単独補助事業、4分の1でございますけれども、小規模補助整備事業、環境排水整備事業、農用地取り付け道路整備等を有効に活用していただきたいと思っておるところでございます。2番目に、耕作放棄地の解消の維持のために、市民が興味を示す、いわゆる換金性のある栽培品目の奨励を考えてほしいというご質問でございます。まず、耕作放棄地に至った経緯を考えますと、やはり高齢化、後継者不足、耕作条件不利地、等々、そして先ほど議員申されました、きっかけは転作であるとか、そういったこと等々も要因と考えられます。長崎県全体の耕作放棄地率が 27.1% に対しまして、壱岐市においては約半分の 13.3% にとどまっております。先ほど議員がおっしゃった通りでございます。このように、壱岐市が県下で低い数値を示している要因といたしましては、市独自の事業として取り組んでおります、農地流動化の奨励策の効果、これは現在471ヘクタールが農地流動化の対象となっております。こういう効果が顕著に表れている結果であると思っております。しかし、耕作条件不利地については、作業効率の面から担い手農家等の借り手から軽減される傾向にあるため、耕作放棄地解消の可能性が極めて低い状況にございます。議員ご要望の耕作放棄地解消の一のため、市民が興味を示す、いわゆる換金性のある栽培品目の奨励を考えてほしいという件に関しましては、裏を返しますと、農家が儲かる品目を奨励してもらいたいということになるかと思いますけれども、儲かる品目がこれだと言えるものはございません。また、市が品目を指定して農家に推進するものでもないと考えております。現在、壱岐市農協は、営農振興を図る上で、産地化を目指し重点的に取り組む作物といたしまして、アスパラガスを中心とした施設園芸や露地野菜等がございます。市といたしましては、これらの品目に対し、国県の補助事業を活用していただくことで、形で支援をしているところでございます。議員ご承知のとおり、農業は見た目以上に厳しい職業であると思っております。特に過去においては、換金性の高い作物を取り組んだものの失敗された事例もありますので、特に慎重を期す必要がございます。当然のことながら、農家の意欲はもちろん、収入を上げるための技術力や、多額の設備投資も必要となりますので、経済が低迷するこのような時期は、ことさら経営感覚を持って対処することも重要だと考えているところでございます。3番目に、小規模耕作道の受益面積条件の緩和はできないかということでございます。小規模耕作農道整備は、農業基盤の整備を図り、農業近代化事業を促進するため、小規模耕作農道整備事業を実施することを目的といたしまして、採択要件を、受益面積、採択要件を申し上げますと、受益面積が1ヘクタール以上の集団農用地において、耕作道路整備を必要とし、かつ、公共性の高い農道として出来上がり、幅員が3メートル以上、および50メートル以上であることとなっております。また、事業の条件及び施工方法といたしましては、小規模耕作道にかかる用地については、市に寄付するものとする。2番目に、事業の施工上必要な機械作業は市で行い、資材に対する経費は市が負担する。3番目に、路面整理及び砂利の敷きのなし等に要する労務については、すべて事業主体の負担とする、いわゆる受益者の負担とするということでございます。となっております。議員ご指摘の小規模耕作道の受益面積条件との緩和を、とのことでございますが、現行の実施要領は基本に置きますけれども、地形等の条件を考慮しながら、受益面積の要件や延長等につきましては、可能な限り柔軟に対処したいと考えておるところでございます。よろしくお願いいたします。
瀬戸口和幸議員。
はい。私が質問し損なったのまで触れていただきまして、ありがとうございました。それで冒頭、市長が申されましたように、県、市の、その支援の方を有効に使って、できるだけやってくれと いうことなんです。それはもう重々分かっております、おりますが、ただこれなりの国県がですね、それなりの施策をしているのは皆さんなぜそれに乗ってこないのかということから考えてみますとですね、先ほど申し上げましたように利用権設定というのがあるんですね。はい、5年間は必ず何しますと、借り手と何とか契約をしてやるということからしますとですね、ここら辺でみんな足踏みするのがあるような気がするんです。ということはですね、借りる方はですね、一回借りれば、5年間だけ借りれば、あと、言葉は悪いですけど、ほたればいいわけですね。貸した方は、たまらんわけです、それじゃですね。ということは、借りた人は5年間最低限なんすらいい。それだから、作ってるうちに、病害がなんすれば、また新しいとこ見つければいい。それから、最近機械化されてるもんですから、補助全体を使わないで、機械を入れるために、Uターンとか何とかするために使うために、そこが5年間のうちに荒れてしまうわけですね。それから、補助真四角ならいいんですけど、曲がったりなんかすると、ロータリーかけたりなんかしてるうちに、いいところだけ、使いやすい、ロータリーで書きやすいところでなして、隅々が残ってしまうと。そういうのがあるもんだからですね。はい。だから、お互いにその借り手と貸し手のなんだと思うんですが、そういうなんで利用権設定というのが一つのネックになっている。ね。それから、個人的に、あそこなら非常に果物植えたりなんかするのに、こじんまりと野菜植えたりいいんだけど、出入りに、できないためとか、なんとかに、個人でやりたい。けど、先ほどから国権の条件というのは非常に制約があるもんだから、できない。ということをお手上げになっている。ということからすれば、この耕作放棄地解消の難に、非常に問題、ネックになっているということなんですね。そこら付近を考えて、市としてそれを救う、なんとして考えてはどうですかということを申し上げているわけなんです。それから換金作物ということなんですが、私はちょっと儲かるなんとかってちょっと言葉が過ぎたようなこともありますが、そう儲かるなんとかっていうのはあればいいんですけど、それまでいかなければですね、やはり耕作放棄地解消のために市として何かこういうのを作ったらどうですかということで、勝利したらどうですかということになるかと思うんです。市長もご存知かと思いますが、五島市では、椿をですね、市が事業主体になって、それを農業する人に椿の苗を配布して、それについて椿を集めれば、それを絞って工場するという契約をして、それから開発公社と県あたりが支援している、そういう体制を5年計画でやってるわけですね。それに類することがいつでも考えられないかということなんですよ。ということで、聞くところによりますと、特に柚子が今不足しているみたいですね、域では。今、長島邦明さんあたりが中心になっておられますが、本人に数日前に来ましたところ、域全体として柚子が不足していると。特に一期協業あたり、ゆず、リキュールあたりを作るので、非常に欲しがっておられるということで、五島は椿ですから、それに対して同じ椿でも何でしょうから、ゆずともどうだろうかということも考えられないかということなんですね。それから、私なりに考えたのは、菜種はどうだろうかということで、ちょっと調べてみますと、菜種の油ないします。それから、あれをバイオに使えるわけですね。これであれなら大々的にできるんじゃないかと思ったんですが、植え付けまでは機械化できますけど、収穫等に機械化ができないと。大胆別になると、その機械化いかにできるかということが非常に問題になりますが、やる気になれば機械もあるんじゃないかと思っております。ただ、営農センターに聞きますと、菜種を大々的に作ってもらうと困るとですね、というのがあります。ということはですね、 今、種取りですかね。種苗会社から依頼されて、それぞれ農家が種を採集しているわけですね。これをやる、これに影響するそうですね。周りにそういう菜種とか作られると。まあ農協として今年間3800万稼いでいるそうですから、まあそれにちょっと影響あるから、そこら辺も調整も必要になるかと思うんですが、まあ一例を挙げましたけど、奨励作目として、本当に儲かるなんのは、まあ、ちょっと横に置きまして、表現としてちょっとまずかったかと思いますが、まあ、耕作放棄地の解消の一助として、市として、五島みたいに椿の例を案して、奨励品目、そういう事業が起こせないかということを考えていただきたいと思います。できればですね。小規模耕作道については、まあ、いわゆる利便性、あの機械とか車の出会いのために、小規模耕作道のをできるだけ有効に難して、耕作解消のためということなんです。まあ実績を聞きますと、20年度に2件あっただけで、21年度はまだないようですね、それが。はい。300万と、それから60万の、それぞれ資材費も含めてあるんだけど、21年度についてはまだ全然実績がないということを聞いておりますので、まあ、そういう緩和してですね、できるだけ使って、工作、小規模工作道を作れるようにですね、実施していただきたいと思います。それで、今、換金作物って言いますか、作物に対しての考え方、それから一項目のいろんな利用権設定に関しての問題点等を考えまして、市長がどうお考えかお聞きしたいと思います。
白川市長。
耕作放棄地の解消の補助事業についての件でございますけど、やはり利用権の設定を5年間というのは、やはり、さっき申し上げますように、開墾をしたわ。すぐにもうまた元に戻したわ。また荒れるというようなことを防ぐために、ある一定の期間を耕作するという目的でですね、この利用権設定というのがあると思います。確かにですね、そういった面で使い勝手悪いかと思いますけれども、この事業もですね、今年始まったばかりでございます。一つ、少し様子を見させていただいて、と思っておる次第でございます。やはり、国、県のですね、補助事業があるのに、それを緩和した形でですね、市が単独の補助事業をするというのはですね、これやはり、私は、有効な財源の使い方ではないと思っている次第でございます。それから、換金性の高い、それもありますが、特産品といいますか、そういったものをというご提案でございます。JA、壱岐市と協議をいたしまして、いろんな角度から、先ほどおっしゃいました、ユズ等々、いろんな品目について、主管課で検討されたいと思っております。
瀬戸口和幸議員。
一項目目のですね、国、県の補助、そういう事業をですね、おざなりっていうか、その言葉をするわけじゃなくてですね、申し上げますように、個人で、こじんまりとやりたいときなんか、ですね、考えられないかというようなんです。はい。そこら辺でちょっと国、県のも全てじゃないから、それを、セーフティーネット的にですね、なんかできないかということでございます。はい。
白川市長。
今から大変財政も厳しくなってまいります。やはり今からは選択と集中という考え方を持ってですね、これには投資するよ、こっちはそうじゃないよというようなですね、やはりことをしていかないと財政が持たないと思っているところであります。そういう意味で先ほどから申し上げますように、国県の補助があるのは有効にそれを使っていただきたいと思っております。
瀬戸口和幸議員。
はい。有効に使うのは なんでございますが、その国、県にですね、できるだけその先ほどから申し上げます、個人でやりたいのを、まあ、できるように、働きかけ、ある地域でやれば、それなりに網羅できるという、なんで、まあ、柔軟性を持って進めてもらいたいと思います。それと、もう一つ、考えはですね、これだけ国、県のですね、ありながらですね、意外と皆さん、知らないということがあるようです。そこら辺をですね、PR をなんして、できるだけ働きかけて、農業委員会等を中心にですね、やっていただきたいと思います。以上で、この件については以上で結構でございます。次の項目に移ります。次は2項目は、防災及び国民保護への対処体制についてということでございます。これもちょっと要約しますと、防災というのは、まあ、災害ですね。台風とか地震、津波とか、これが火事とか起こった場合の防ぐため、もしくはそれが起こった場合、救難とかいろんなのがありますが、それに対してのことで防災ですね。それから国民保護と言いますのは、まあ端的に言いますと、まあ今日本は平和なんですけど、おかげさまで。国から、他の国から侵略される。ゲリラとかミサイル攻撃とか、テロとか暴動とか起こった場合、それに対し、起こった場合、どう対応するか、防災および国民保護への体制について、市として起こった場合、まあ、市民の皆さんの生命と財産を守るために対応する体制をぜひ考えてほしいというのが私の次の質問の趣旨でございます。まあそれでもう申し上げましたように、防災とはその、言いましたよね、地震、津波、台風、大雨等、高潮とか火災等、それから国民保護というのは今申し上げました通りでございます。それでこの災害もしくはこういう侵略等の、まあ、特性としまして、後々の、まあ、私の提言に関連しますので、触れてみたいと思います。この災害というのはですね、まあ、意外と、不意に起きてくると。あらかじめ予想できるのはありますね。台風とか大雨とか、最近はメディアで予測を流しますので。それに対しては、あらかじめ、できますが、問題になってくるのは、その、不意の場合、どうするかということになるかと思います。それから国民保護関連でも外国からの侵略なんですが、これもある程度は予測は可能ですね。最近の国際情勢とか、もしくは、いろんな情報によってある程度の予測はできるんですが、意外と不意に起こる場合がある。特にゲリラとかですね、それから私一番心配しているのは難民ですね。ということは、近隣諸国で騒乱とか何か起こった場合、意外と難を逃れてくる人がおるだろうと。その場合、どう対応するのかというのがあるかと思います。それで申し上げます。今申し上げましたように、予知可能なものについては、あらかじめ避難とか避難指示とかできます。不可能なものについてが特に問題になってくるかと思います。そこで予知可能な場合、不可能な場合についてどう対処するか。特に行政としてですね。そこが非常に問題になってくる。まあ、俗に言う危機管理体制。が実際にできているかどうかというのが論点でございます。まあ、その対処のための組織づくりをし、任務分担をですね、明確にし、対処マニュアル等を準備してですね、実際にその災害発生時に、その組織が実際に機能することができるかというのが、 問題でございます。それで、まあ、こういう起こった場合の対処の段階としてちょっと考えてみたいと思います。まあ、第一段階、第二段階あります。第一段階としては、実際に起こった場合、その対処するまでの、どう対処するか、要領の決定、第一段階ですね。また、あとも細部については触れます。どういうことかという。第二段階は、それに対して実際に、救難救助するための対処対策、これが第二段階になる、かと思います。まあ、第一段階の対処実施の決定までの要領の段階ですが、実際にどこでどういう事象が起こっているのか、情報収集があるかと思います。じゃあ、その情報、どこで何がどういう状況か、物的被害だけか人的被害だけかに対して、それを実際に分析して、実際にそれぞれに周知、開示する必要があるか。それから、それに基づいて、じゃあどう対処するかと。対処要領の決定ですね。どういう手段でそれを回復するのか、ということになるかと思います。第二段階の対処実施対策としては、実際に、救難救助、避難とか消火とかを実際、どこで、誰が対処するのか、そこら辺が問題になるかと思います。事態でやれればいいんですけど、消防団に頼まなきゃいかん、もしくは、警察、海上保安庁、もしくは、自衛隊に頼まなきゃいかん。なると、そこら辺の手続きの問題もあるし、があると思います。そこで、1段階、2段階と分けましたが、意外とですね、見落とされがちなのは、第1段階のですね、が、おろそかとは言いませんが、その重要性が、見落とされるのが散見されるわけですが、まあちょっと一例を挙げますと、19年度20年度にそれで防災訓練があったわけですけど、19年度は県、20年度は21年度には市で防災訓練とあったわけなんですけど、これを見てみますとですね、まあこれはこれとして私は否定はしません。だけど、あれの内容を見ますと、救難とか救助とか、その第二段階のですね、対処実施対策が中心に、みたいに、なんですね。そういうことで、先ほどから申し上げますように、第一段階が意外と、大事であるにもかかわらず、いわゆるそこら辺が実際に組織づくりができて、任務分担ができて、実際に、それは実際にできて、大丈夫なんかと。まあ、ご存知の通り、救難救助というのは時間を争うわけなんですけど、実際に対象実施を具体化する前に、いかに早くできるかというのが重要になってくる。思います。これでまあ、実際に先ほどから申し上げますように、組織づくりをして、それぞれの人員の任務分担をして、どういう対処するかと。マニュアル作りが必要じゃないかと。まあ、マニュアル。まあ、こういう防災的な何とかで、今、うちが一番対処、向上化されてる。マニュアル化されてるのが、救急患者輸送があるかと思います。これはもう、ある程度、年間何数回あって、それが病院から消防本部に入ってくる、消防本部から県に依頼する、県から自衛隊にということで、手続き的な面はマニュアル化されているので、意外とスムーズにいくと思うんですが、先ほどからあるんですが、実際に、じゃあそれ以外で災害が起こった場合、どう断するかと。先ほどから申し上げますように、対処要領までの、決定までの第一段階、何回も申し上げますが、情報収集とか、分析開示、 それから対処方針の決定までの実際にやってですね、第一段階である組織づくり、何回も申し上げますが、任務づくりして、マニュアル化して、実際それを、皆さんがその任務分担に従って、演練というのも必要じゃないかというのが、私の提言でございます。以上、第一段、1回目の質問を閉じますが、市長の見解を。お伺いしたいと思います。
白川市長。
防災及び国民保護への 対処体制についてというご質問でございます。危機管理というのは行政の最大の任務だと思っているところでございます。ご質問の中で、予知可能な場合、予知が不可能な場合、そして、マニュアルはできているのかと、特に第一段階の対処決定の、マニュアルはあるのかということでございます。災害が発生、まず予知が可能な場合のことを申し上げます。災害が発生し、または発生する恐れがある場合には、壱岐市地域防災計画に基づきまして、災害対策本部と組織の編成、要員の確保を行い、災害の規模において必要な職員を配備、動員しているところでございます。災害対策本部の更新につきましては、本部長を市長とし、副本部長に副市長、教育長、本部長、本部員に各理事9名で構成されておりまして、その下部に、各部門ごとに範囲編成を行いまして、各課長等を責任者として業務分担を定めております。警報などが出た場合に、直ちに警戒本部を置くというふうに出しておるところでございます。職員の対応要領につきましては、防災体制、職員行動マニュアルを作成しておりまして、職員の参集基準及び配置対象を取っております。本年7月の豪雨災害を受けまして、その体制について、防災関係機関の協力を得ながら見直しをしたところでございます。また、国民保護につきましても、市民の生命、身体及び財産を保護する責務があることから、これは、予測不能な場合になるわけでございますけど、武力攻撃事態等への対処として国民保護計画に基づき、市対策本部を設置し、本部員及び本部職員の参集を行い、事態の状況を踏まえて活動に当たるとともに、今後実施する壱岐市防災訓練におきまして、取り入れられるよう、訓練について取り入れていきたいと考えておるわけでございます。昨日の質疑の中で、今回補正に挙げております、全国瞬時警報システム、Jアラートでございますけれども、昨日、総務課長から、これは有事の場合だということで申し上げましたけど、それに、大地震、大地震ですかね、大地震も、入っておりますことを、ここで、付け加えさせていただきます。初動体制につきまして、決定体制につきまして、議員のご提言も参考にいたしまして、今後、危機管理に当たってまいりたいと思っております。
瀬戸口和幸議員。
はい、今、市長の難では、市長の答弁ではですね、その、予測可能な場合についてのなんで、こういう体制はできているということを述べられましたが、業務分担もできているということなんですが、実際に本当に、対策本部を立てるときは、市長が長だと思います。副市長が副だと思います。が、実際、本当に、今、ありますと言われましたが、本当にあるんですかね。と、私の知ってる、そうですか。ありますか。じゃあ実際それを配置について任務分担どこの今度は理事ですね、理事さん、前は部長だったですけど、どこの理事がどういう業務をやるんだ、先ほどから申しました情報収集はどこがやるんだ、それを分析して何するのは、文書化するのはどこがやるんだ、それから実際それがそれの場合は 事態でやれない、対処するのを、事態でやるのか、消防にやってもらうのか、先ほども申し上げます、自衛隊まで何しなきゃいかんのか、それを誰がやるのか、ですね。そこら辺まで明示されてますか。はい、それはまだ結構です。それであれば私がそれはまあ、調べ、勉強不足だったと思いますが、それまで今言ったようなことが実際に細部化されているかということなんですね。ということと、私はそれがあれば、実際それを皆さん、まあ、二義的に考えておられて、まあ、当面の業務に、一生懸命でしょうけど、先ほどから申し上げます、J アラート、全国瞬時警報措置、警報システム、というのは、どうも、消防庁から、うちの市に流れてくるまで30秒かからないみたいですね。はい。30秒で、行政無線で、いや、地震が起こりました。もしくは、外国からどっか、どこどこに上陸したようです。なんてした場合、30秒の間に、力士として、住民から、おい、あんなのあったけど、どうしたらいいんだという、問い合わせがあったとき、実際、すぐ対処できますか？ということは、それなりのなんで、あらかじめ業務を決められておってもですね、ある程度、遠慮なり、その実際にやってないとですね、対応できない、と思います。そういうことで、まあ、そういう任務分担等できておればいいんです。ただ、先ほど申しますように、今までの防災訓練は実際の実動的なのに出資してから、この次は、その第一段階の方にもやられてはどうですかということが私の話でございます。まあ、そういうことで、もう時間もあまりありませんので、それをやるとすればですね、もう申し上げますが、どうやったらいいのかと、まあ今、総務課の沢田係長と松永さんがやってるみたいですけど、まあ実際に企画、実施まで移すためには、まあ、いわば初めてかと思います。それで、まあ、私の提言なんですけど、まあ、私の前の、なんで、職場で、CPX というのがあるわけですね。コマンドポストエクササイズ、指揮所演習というのがあります。師団長もしくは連隊長が、長で、その他、S1 から SO まで、総務人事、それから情報関係、作戦、それから補給関係、等で、それぞれの、年に必ず一回ないしやります。それとをですね、その今言った2名ぐらいをですね、体験入隊等で入れてですね、見学させてどういうやり方をなすのか、参考にされたらどうかと思っておりますが、市長どうお考えでしょうか。
白川市長。
先ほど申しますように、危機管理というのはもう本当に重要だと考えております。重要だというよりも最大の責務だと思っている次第でございます。先ほど議員ご指摘のマニュアルがあるのかというのはここにございます。後でごゆっくり、お上げしますので読んでいただきたいと思いますが、確かに Jアラートのような時にですね、じゃあ30秒以内で市に来る。じゃあそれをあるいは1分以内で全世帯に送信できるのかといったような、そういったものについてはですね、なかなか、お返事は、通報システムの問題もございまして、お答えできませんけれども、やはり、そういったことも想定した訓練もしなきゃいけないなということを思っている次第でございます。実は、今年の7月24日の未曾有の、大水害がございました。私はその時に博多におりまして、最終日で帰ってきたわけでございますけれどもですね、ああいった、予期できない、あるいは予期できないじゃなくて、予期できたわけですね。従いまして、あの時も当然、市の職員はですね、この防災体制に基づきまして、行動を行いました。そしてしかし、さらに、改善点があるということでですね、9月1日、現在で、この、見直しを行いまして、職員行動、引き締め防災体制、職員行動マニュアルというものを、9月1日付で作っております。先ほど来、CPX 等も、ご提言ございました。 災害の危機管理につきましては、先ほども言いますように、議員のご提案等々を十分に参考いたしまして、市民の方々の安全安心を守っていきたいと思っている次第でございます。
どうも、近づき君。
私の調査不足の面もありましたが、ですね、最終的にはいかなる場合でもですね、市民の生命財産がですね、いち早く対処できるように、それなりの体制を整えていただきたいと思いまして、私もお願いしまして、私の質問を終わります。